はい、すいません、ちょっと今週のラジオエンタメライフなんか今日拡大版みたいになってるんだけど、ちょっと次がね、あの昨日2月の7日私ちょっと京都に行ってまして、日帰りで、うん、
はい、
で、まあ、一つは研究の目的で行って、まあ、こっちはまあちょっとあんまり喋れないんで置いとくにして、で2つの目的のうちの一つで、それがね、あの前もから言ってた京大吉田寮、京都大学吉田寮のドキュメンタリー映画の完成上映イベントがあると、
う
ん、はい、京大 の、 あの 100周年記念ホールかであるというので、うん、それを見ようというので、まあ、その目的も兼ねて行ったんですよ、京都に日帰りでね、はい、だから2つの目的両方とも京大のでまあ完結するんで、もうそこで1日使っちゃったんだけど、
はい、
で、あの感想はですね、てかね、ちょっとポジティブではないので、うん、あのすっごく僕言葉を選びながら、
はい、
でもすっごい言葉選んでインスタグラムに書いたやつがあるんで、ちょっとそれ読みますね、
はい、な
んていうかあんまり外したこと言いたくなくて、すごく厳選した言葉で書いたから、ちょっとそれそのまま読むね、うん、京大で2つの用事があって日帰りで京都へ、一つは研究のことで人に会いに、もう一つはこれ、これというのは、そのドキュメンタリー映画対話の行方、京都大学吉田寮の完成上映イベントのことです、ここからです、ね、読み直しますね。 NHK 京都制作のドラマ映画ワンダーウォールで吉田寮への興味を超えた思いのようなものが生まれて、どうしても最初に見たかった、このドキュメンタリー映画の中で寮外生、寮の外の生徒ってことは寮外生という存在が出てくる。外側から吉田寮に自分にとっての大切なものを見つけて、何かしたいという思いから参与する。しかし寮生に疎ましく思われる存在としての心情を告白するシーンがある。上映後のパネルディスカッションで藤川監督ご自身もあの寮外生と同じ気持ちを感じていたとソフトに告白されていた。僕も同じだった。ある種の思いを持ってきたが、寮生との隔たりを持ち帰ることになった。その意味でこの映画はあの寮外生の気持ちを追体験させる映画なのかもしれない。ワンダーウォールという壁は寮生たちが無自覚にも自ら気づいてしまっているものなのだろう。大学経営側の言葉で吉田寮生を拒絶しているのと同様に、吉田寮生は寮生による自治という共通言語を持たない寮外生を拒絶している。パネルディスカッションでの最初の質問者は全く同じことを言っていた。吉田寮がシステムとして閉じていると。登壇している元現寮生、現寮吉田寮生にはその意図が届いていないように見えた。だからこそドラマ映画ワンダーウォールはエンディングで大人数、かっこそこには吉田寮生だけではなく市民も含めた総体、この大人数で合奏する必要があったのだろう。ロビン・ダンバー的な意味で共になるプロセスとしての音楽を共に作るという方法以外に僕たちはまだ解放区への道を持っていないのだろうな。4年くらい前に北大の警笛寮を見に行った時には残っていた思いはなくなって、相対化されて大学の自治を見られるようになったから僕の勉強という意味では大きな前進という結論というのが、まあ感想です、
はい、
うん、シンプルにね、僕がでも今言ってることをなんか一大学の学生寮に住んでいる子供になんかなすりつけることはあまりにも酷だと思うけども、でも吉田寮で行われていることはね、やっぱり少し断絶されてる。でなんかワンダーウォールっていう映画で 多分、はい、そので僕はまさにその口なんだけどさ、すごくいい場所なんだろうなって、ある種の憧れもあるし、ひょっとしたらそこが理想郷なのかもっていう希望や、もしくは私にとって大切だと思ってるものを守ってくれてる場所なんだろうっていう、なんか、うん、ある意味こっちがオーバーエスティメートしちゃってたんだよね、なんか、はい、でそれを学生たちに託しちゃうのが酷だけど、でも、はい、逆に吉田寮はそのドキュメンタリーの映画の中でね、やっぱりちょっと断絶したコミュニケーションしている、
うん
うん、それがはっきりとした、で、はい、その映画を撮ってた監督自身が自分が感じていた疎外感ってことを吐露せざるを得ないくらいに、吉田寮生と寮外生っていうんだけど、はい、のなんていうか、ここの溝は深いよ、断絶は深い、はい、だからまあだからっていうか、なんていうか距離が取れた、いい意味で、うん、いい意味で、うん、いい意味だね、やっぱりなんか僕が思いを強くしすぎてたってことという意味で距離が取れたっていうのが僕は京都から持ち帰ってきたものだね、うん、
はい、
でもでちょっとここからはねまた引きの話になるんだけどさ、
はい、
映画見てたんよもう一生懸命ちゃんとね、
はい、
そしたらさ、あれこの人最近会った人みたいな感じで富永京子さんっぽい人が見切れるシーンがあるのね、はい、なんか、
はい、
その吉田寮見学ツアーみたいなところに、うん、であれと思って、
はい、
ご本人に聞いてみたんだよ、
はい、
あの昨日から夜から計算にかけて、はい、そしたら会ってたご本人だった笑っちゃったよもう、はい、なんかまあでもまあでもなんていうかそういう気持ち持ち帰ってきたけど、でも僕がワンダーウォールに思った気持ち自体が減るわけじゃないし、うん、実際ね、うん、あのワンダーウォールの脚本家の渡辺彩さんもいらしてた、
あ、はい、
ほとんど皆さん気づいてなかったけど、僕は、うん、あ渡辺彩さんだと思って分かったけど、うん、うん、いらしてたから、まあだからなんていうかな、まあすごく独特な空間でもあるし、建物もやっぱ見てきたし良かったし、うん、なんていうか何かが僕の中で失われたわけではないけど、少し距離を持って見られるようになって帰ってきたっていうのがご報告ですかね、
はい、
でもちょっとなんていうかちょっとあまりなくオープニング喋っちゃってるんだけどさ最後にさ、僕さ、だから引き寄せの法則とかよく言うじゃん、
はい、
でさ、そんなんなんかもう本当に心理的なもんだろうとかさ、スピってるなよとかをずっと思ってなんか、はい、でもちょっとね今ねバカにできないなって思うくらいなんか、はい、本当になんていうかな、プライベートも仕事も研究も関係なく引き寄せてるのが分かる、
うん、
なんか死ぬんかな、なんかっていうぐらいちょっと怖い感じもある、
はい、
なんかさあのポッドキャスト再開の回でさ、爆弾犯の娘を書いたさ梶原明さんについて僕はさ、はいはい、人生の引きが強すぎみたいなこと言ってたじゃない、
あ、はい、
でも今自分がそうなってるのがちょっとね引いちゃうレベルで分かってる、
うん、
僕はなんかあんまりこうスピってないんだけどそもそも僕って、
うん、
って思わないけどちょっとねマジ今ね自分スピってると思う、マジで確変状態って言っちゃうんだけど、
はい、
なってて、はい、でこれはちょっと戒め的に今喋ってる、なんかちょっとマジでよく分かんないんだけど、僕が今そういうモードになってるからなのか分かんないけどさ、いろんなこと、はい、もう本当にね研究もだしさ仕事もだし、こういうふうに誰かと会うたんびにこうつながりがガーって広がってっていうか、ちょっと作ったつながりなのに実はあれとあれがこうつながってたみたいな人間関係のネットワークもさ、ブワーってなんかこう道ってなってく感じがあってさ、
はい、
なんか僕の人生の車輪がガーってあまりに早く回転してるなって今分かってる、なんかちょっとで、それで今自分すっごく今戒めながら毎日生きてるのは、
はい、
あまりに僕の車輪が早く回ってるから一緒にいる人を傷つけないようにしなきゃってすげえ思ってる、
うん、
なんかさ、で普通に車に乗ってたら大丈夫なんだけどさ、車輪があまりに高速だとさ、ちょっと手外に出すとバチって傷ついちゃったりするみたいなことが起きかねないなと思って、うん、なんか、
はい、
いや巻き込み事故っていうかね、うん、それが起きないようにしなきゃってすっげー自分に聞かせてる今、
うん、
うん、
はい、
本当なんかちょっと怖いよね、なんかマジでこの1週間少しちょっと変な状態だったもん、 変な状態っていうのは頭もめちゃくちゃ回ってて、はい、めちゃくちゃ仕事っていうかいろんなことやってるんだけど、なんていうのかな、普通人間って興奮のサイクルってそんなに短期間じゃないじゃない、なんかさ、
はい、
あ実はそうだったんですねみたいなことってそんなに頻繁に起きないじゃない、
はい、
けどそれがちょっとあまりに短いサイクルで起き続けるから、
うん、
まずいなと思ってるね。まずいなっていうのは、うん、ちょっと本当にね速度が上がりすぎてる、なんかちょっと良くない、はい、良くないくないんだけどね、嬉しいことばっかりが起こってる日々なんだけど、
はい、
少しちょっとどうどうって自分で自分に言ってるずっと、
うん、
昨日も帰りの新幹線の中もさ、なんかやっぱりグーってなってるから、さっきの吉田寮の感想をこう書いてたんだけどさ、なんか本当に言葉選ばないと攻撃的な言葉も出ちゃうじゃない、そんなにやっぱり全ポジティブな言葉感情で返ってきてないからさ、ひょっとすると誰かを傷つけることを書きかねないと思って、すっごい言葉選びに選んでインスタグラムにポストしたんだけど、でもちょっとその意味でもね、ちょっと速度が上がってるから、本当になんか誰かを傷つけないようにしなきゃってすっげえ思ってるっていうので、長くなっちゃいましたが、今週のラジオエンタメライフ終わって、次からコーナーです。
はい。